皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2010年6月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は政治の仕事とはです。今日も南信州の富山号におりまして、前と同じように富山川のほとりにあります、おります、風が出てきまして、ちょっとまた声が大きいかもしれませんけども、それから川のせせらぎの音、せせらぎというにはちょっと早い、強い音ですけども、この川の音、もし波形を見られるソフトがあったらぜひ見てみてください。普通のノイズではなくて、なんかこうメロディーになっていますね。やっぱりこの自然の音の力っていうのはすごいですね。自然の音はなんかやっぱ音楽を奏でてんだということがよくわかると思います。さあ、世の中の情勢はしかしあんまりそういうのんびりとした感じではないと思うんですね。政局ですけども、まあこれはそのどんどん変わりますので、まあ私が今この録音をしている時点での話なんですけども、鳩山氏は続投を表明したということですね。鳩山さんとしては小沢さんと一緒に辞めるということなら辞めるんじゃないかと思うんですね。普天間基地の問題という話もありますけれども、もう一つ政治と金の問題というのはあるわけですね。何のために辞めるのか、政権を浮揚させるためであれば、あるいはその現在の与党体制を、まあ社民党も離れちゃった後、立て直そうというんであれば、やはりこの小沢氏の責任も非常に大きいものがあると思いますね。社民党との選挙協力もなくなっちゃえば、選挙の責任者としても今までのやり方は無理でしょうし、そもそも政治と金の問題があるわけですから、鳩山氏が辞めれば次は小沢氏だと言われるわけなんで、二人揃って辞めることが大変結構なことなんじゃないかなと思うんですね。まあいずれにしても参議院選挙は民主党大きく負けそうなんで、まあ、参議院選挙終わればですね、まあ、辞めざるを得なくなる。まあ、検察審査会のこともありますしね。しかしまあそういうふうなことを考えるにつけですね、まあ、政治の仕事というものについて我々は本当に考えておかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。例えばその公務員というのはもう少し分かりやすいかもしれません。身近で公務員になる方ってのは多いですからね。その公の仕事、公僕、パブリックサーバントとしてですね、こう仕事をするっていうのが建前なんですけども、実際にこの公務員になる人っていうのはあまりそういう風に考えてない人も多いようですね。安定した仕事を求める。じゃあどうやったら公務員になれるのか。いや、それは簡単で、公務員試験に通ればいいと。なんかこんな感じの人たちが公務員でどんどん集まってきますとですね、やっぱりその公務員らしくない、本来の公務員らしい仕事はできなくなる。赤字も何も垂れ流しになっていくというわけなんですけども、どうもなんか最近ですね、政治家がそんな感じになっているような気がしてしょうがないんですね。その例えばなんとか政経塾なんとかありますけども、まあそこを卒業してですね、自民党になった方が有利なのか、民主党になった方が有利なのか、まあどっちが有利なのかを考えてですね、なんかこう就職するような感じで、政党に入っていく。で、まあ候補者として、まあ公認されれば、まあ、本人の力というよりも政党の力で当選していく。で、当選したらまあ政党の言う通りに行動していく。なんかサラリーマンですよね。そういうようななんか政治家どうも多いんじゃないかって感じがするんですね。だからこう選挙の演説なんかもなんか借りてきてる話が多くてね、この問題はこう、あの問題はと、なんかこう大体その決まった話をこう繰り返して、それがなんかこのあたかも自分の政策であるかのような話になっていく。これではやっぱりね、政治は回らないんじゃないかと思うんですね。もちろんここで政治学の講義をするつもりもありませんし、私も別にその政治学に詳しいわけではないんでね、本来の政治とは何なのかに関するですね、まあ昔からの人たちのいろんな議論を整理するということではここはちょっとやらないでおきますけども、しかしですね、とにかく世の中その普通にみんな暮らしてますと立場も違うし思いも違う、みんなで共同生活するっていうのはほっとけばなかなか難しいんですね。でそのみんなの共同生活を上手にこうまあ成り立たせていくのが政治だと思うんですよね。その共同生活っていうのは地域でも国でも世界でもそうですね。やっぱりなんか自分の言いたいことだけ言ってやりたいことだけやっていたんではみんなが生活できなくなりますので、そこをまあきちんとですねすり道を立っていくというのが政治というものだと思うんですけども、そうなってくると政治家に必要な能力というのは 例えばまずそれコミュニケーション能力ありますよね。どんな立場の人とも話ができなきゃいけない。まあ、経営者というのは実は比較的その付き合う人が限られておりましてね、まあ、取引先とか顧客とか金融機関とかですね、まあ、あんまりその自分が、守備範囲としない人たちとは付き合わなくても済むのが経営者ですね。あるいはその公務員なんかの場合もですね、まあ、確かいろんな人と付き合うんですが、今度はやっぱりこの何とでしょうかね、恩義大切というところがありますので、まあ、無理をしなければいいと、無理になんか進めたりですね、なんかやることはなくて、ダメなものはダメで、ですからあまりこう真剣にならないでもですね、付き合おうと思えば付き合えるわけですよね。もちろん真剣にやってる人いますが、真剣にやらないでもまあ対価なく、給料さえもらえばいいというふうに腹くっちゃえばですね、まあそれなりに仕事ができるわけですね。で、そうするとやっぱり政治家の仕事ってのは非常に重要になってきていて、やっぱりこう誰にもよるべの、どこにもよるべのない人たちとかですね、あるいはなんか誰からも話を聞いてくれない人たちの話を聞いて何とかするっていうのがこの政治家の仕事なんですね。で、それはやっぱり相当な力がいると思うんですね。やっぱりこれはまた最近のなんかね、非常にデジタル的な思考のまずいところだと思うんですけども、その質疑応答集Q&A を長くすればするほどなんか人が納得するんじゃないかと思ったら、それは全くの間違いでありまして、 Q&A をいくら細かくしたって人は全く納得しないときは納得しないんですね。やっぱその場の雰囲気を変えなきゃいけないんですね。政治家において一番重要なことはですね、やっぱその場の雰囲気を変えるっていうことだと思うんですよね。でみんなが明るく温かい雰囲気になればですね、まああまり変なことは言わなくなるわけですよね。要するにその単にこのね、裁判みたいに質問と答え、質問と答え、尋問とそれに対する答え、その現地をやり取りする、こういうのはやっぱり政治じゃなくてですね、そのなんかいろいろお話が出てくるんですが、お話の裏側にですね、なんかいろんな思いがあるわけですよね。言葉にならない思いも含めて、でそのなんかもやもやした思いがですね、様々な表現となって出てくるわけですから、まあこれは企業でもどこでも同じですけども、その元となっているその原因、いろんなことを言ってくるその元の原因をよく確かめてですね、それに対して対処するっていうのが、政治の一番重要なところですね。これはまあお医者さんであればある意味当たり前のことだと思うんですね。症状が出てきたと、で症状を緩和しようっていうんでいろんな薬だけ出したってですね、それはちとも問題は解決しないわけですね。病気は治らない。やっぱり病気を治すことが大事でありまして、症状の緩和というのはですね、病気を治す過程の中でね、まあやることなわけですね。だからそうなってくると、この今のこの政治家の人たちっていうのは、まあせいぜい言って症状の緩和ぐらいですよね。苦情が出ないようにどうすればいいか、まあ苦情が出てきたらね、上手にこうなんかその辺を裁きましょうとかね、こういうことをやっててもですね、やっぱ病気は治らないですね。日本のこの、バブルが崩壊、昭和のバブルが崩壊して二十数年というものは、言ってみれば新しい日本の目標っていうのが見えないままに漂流し続けたわけですよ。漂流し続けてる間にいわゆる成長が止まっちゃったわけですね。この20年間街の景観ってあまり変わってませんよね。それから食べるものも、それから住むところも、なんかライフスタイルそのものもあまり変わっていませんね。発想もあまり変わってない。大手の企業なんて言われるところのリストもね、あまり変わっていない。その前の20年間、あるいはその前の40年間に比べたら、随分ですね、その変化は小さいものがあると思うんですね。で、結局その成長を止めまちゃいますから、昨日と同じことやってるのが一番いいって話になって、だから当然それどんどん老朽化していくし、あるいは若い人たちは嫌になっていくし、まあそれでどんどん社会が荒廃して様々な症状がこう出ていったわけですね。だからこの症状を、なくすって言いますか、病気を治すためにはですね、そもそもその成長をですね、またさせていかなきゃならない。21世紀型の成長とは何なのか、20世紀とは違うクオリティの時代ってどんなものなのかを考えて行動して、その言ってみればチームリーダーをやる、これが政治家の本来の仕事ですよね。だから全然やっぱりそういう意味考えると本来の政治の仕事になってないんじゃないかと思うんですね。やっぱり私はこれはもう政治だけではなくて、公務員なんかも全部そうだと思うんですけども、やっぱこのなんか職業になっちゃったんですよね。職業って言いますか、飯を食うための手段なんですね。自分がどんな職業に就こうかっていうんで、その中の一つに政治家もあるということですから、まあ職業政治家っていうものの矛盾というのは当然そこにあるわけで、本来のまあね、 裸一貫の政治家ではなくて、なんかサラリーマンとしての政治家の道をこうみんな選んでいく。まあそうなった時ですね、本当に政治は機能しなくなるんじゃないかと思うんですね。今その矛盾がですね、完全に露呈したんじゃないかという感じがするんですね。やっぱり今こういうその世の中、世界を見ていった時ですね、それは実は日本だけではなくて、世界中同じようなことが起きている感じがするんです。まず中国はそうですよね。共産党員になってですね、言ってみればサラリーマンですね。まあその出世の階段をどんどんどんどん上がっていくっていうことが大事なわけですから、まあ体制に背くこととかですね、あるいはその、ことの善悪は問題なんではなくて、何を言って何をしなければ出世するかってことがだんだん問題になってきますんで、それはやっぱりその世の中の矛盾っていうのはですね、広がるばっかですよね。アメリカなんかもそんな感じがするんですよね。アメリカの金融機関なんかも何でもですね、まあ本当にその単なる金儲けの場としてみんな考えなくなってきちゃったんで、まあ在任中にいくら儲けるか、まあそれだけになっちゃうと、デタラメをやめようというそのインセンティブがわからないんですね。デタラメがまずいとか、デタラメをやめようというインセンティブすらわからなくなっちゃうところがあって、やっぱりなんかこの、そういう意味で言うと、その成熟化の果てのこの腐敗っていうんでしょうかね、大敗っていうんでしょうか、そういうのは政治だけじゃなくてですね、非常に幅広く私は進んだんじゃないかなと思うんですね。そもそもやっぱりその国というのはですね、まあ、昔からその国ってあるわけで、なんかやっぱ自然にですね、みんなが一緒に集まって暮らす範囲、あるいは暮らす人々ってのはいるんですね。だからその言葉もみんな違うしですね、風俗、就活、風俗とか習慣も違うんですね。一つにはなってないんですね。これが世界の現実です。ですからやっぱりその、ある程度同じですね、発想と、文化を共有する人たちがですね、あるいは歴史を共有する人たちが一緒になって、この、ある種の団体を作って、共同生活していくっていうのは、まあ、これはやっぱり世の中の自然な姿なんですね。毎日バラバラで、常に人を見たら敵と思って、いつもその疑いの目を持って、人を欺き、自分だけ良ければいいという、まあ、そんな生き方というのは、まあ、北朝鮮の、特別収容所、入ったら絶対逃げられない、その収容所がありますが、ああいうところでやってる教育で、で、それはもう本当に人を破壊していくプロセスですから、本来、だからそういう、完全にですね、人をバラバラにするっていうことは、極めて不自然なことなんですね。まあ、そう考えてくると、やっぱりこれからの時代もですね、まあその国のくくりっていうのは国民国家っていうものの崩壊とともにどんどんこれは変わっていくんだと思うんですけども、やっぱり何か新しいですね、人たちの絆を作って、でチームを作って、でそのチームとしてみんな生きていく、まあそういう時代がもう一回来てることは間違いないと思うんですね。だから政治って非常に重要だと思うんですね。いわゆる職業政治家っていうものがですね、なんか選挙に当選することだけを目当てにやってるってわけにいかないと思うんですよ。で前にも紹介しましたように、小林秀夫の元利宣長って本に出てきますけどね、その、まあ、大限界という昭和の初めにできた、今後辞典にですね、下克上とはデモクラシーの意味かって書いてあるということを、小林秀夫は紹介してるんですね。確かに書いてあるんです。デモクラシー、民主主義っていうよりもそれは下克上のことだと。ですから今まさにこの下克上なんですね。だから政治家っていうのも、まあ、言ってみれば形だけ、給料をもらうためだけの政治家みたいなものから本当の意味でのリーダーに今変わっていくプロセスなんでしょうね。まあ選挙制度というものがありますから、なかなかですねそう簡単に変わらないという気もしないでもないですけども、やっぱりそれが本当に変わるとしたら、とてつもない国難があるときでしょうね。とてつもない国難があるとですね、それはやっぱ変わるんだと思うんですね。でそういうだからまあ、時代ですのでね、やっぱりその混乱っていうのはですね、やっぱ混乱のためにあるんではなくて、新しい時代が来るためにあるわけですから、そうそうやたらにですね、混乱を避けようとすると、なんか本当に病気が治らないっていう感じなんですよね。だからそのやたらにその、なんて言いましょうかね、平穏無事な、の生活だけを求めていくと、結局なんか衰退しちゃうところがありますから、まあ、お一人お一人考えてですね、自分はどこでこの未来に向かって打って出るのか。自分のその打って出るポイントというのをですね、よくこのまあ見つめてですね、でそこで行動するっていうことが非常に重要だと思いますね。でやっぱり自分自身を知らないとですね、こういう乱世ってのは本格的な行動ってできないんですよね。自分が何者であって、自分がそのどういう 思考というか自分のその思いを持ってるかっていうのは実際に行動していく中でわかるんですね。あらかじめなんか自分の頭の中でこう想像しているものと実際の自分ってだいぶ違うことがありまして、あるいは会社の実力っていうのもね、自分でこれが実力だと思ってる部分とお客さんから評価される部分ってだいぶ違うところがありまして、ですからそういうのはもう日々行動しながら軌道修正していくしかないんでね。ですから政治はまさにそうなんですね。その国の発展っていうのもですね、何をすれば発展するかってやってみなきゃわからないことが多くて、だからいつもこの怠ることなくですね、日々行動することが大事なんですね。ちょうど今、まあ富山川の河原にいまして、目の前になんか雑草のつるがあるんですが、朝見た時と今とでつるの長さが違うんですよね。やっぱりこの一日の間でもどんどんつるは伸びてって、で、伸びた先にその捕まるものがなかったらぐるっと回っていくんですよね。だからこのつるはですね、こう休むってことがないですよね。やっぱりいつもこう動いてるんですね。自然はですから常に動いていて、少しでもいいようになんとかなんないかと、雑草でもですね、その毎日この、まあ試行錯誤してるわけですね。だからこれをやっぱり人の世界もやらなきゃいけないわけで、巻きつくつるはないか、どこに行けばいいのかと、あちこちつるをね、長さを伸ばしながらあちこち向いて、その捕まるところを探していく。これが本来の、まあやっぱり人の仕事であり、それから企業の仕事であり、国の仕事なんだというふうに思うんですね。で、みんなで共同生活するわけですから、一人で獲物を取ってきて、一人で食べればいいっていうわけじゃない。そこはやっぱり面白いところなんですね。正面に立つ人と後ろでサポートする人と、あるいはその次に向かって準備をしている人と、いろんな人で世の中って構成されてるんですね。だからみんながですね、ものすごい戦闘力を持って戦うとかね、そんなことでその人間の共同社会を考えるとそれは全くの間違いなんですね。やっぱこうサポートする人がいて、で前に立つ人がいて、それはぐるぐるぐるぐる入れ替わっていくわけですよね。世代もどんどん入れ替わっていく。ですからまあ自分のね、今そのやるべき仕事をね、まあ、やっていけばいいわけで、たくさんの仕事は世の中にあるわけですから。まあ、そういうたくさんの仕事をですね、こなしながら、人は成長していくっていうことが本来の姿でありまして、だから政治というのもですね、まあ、そういう、まあ、言ってみれば、人が変わり、状況が変わりしていく中で、やっぱその、変えちゃいけないものと変えなきゃいけないものをしっかり見極めてですね、まあ、交通整理をしていく。それも重要な仕事だし、それからやっぱり、その社会を発行させることですよね。腐敗させるんではなくて発行させる、すなわち日和見菌を善玉に変えて悪玉菌をですね、活動、悪玉菌の活動を止めていく。それがやっぱり毎日毎日この政治がやらなきゃならない仕事だと思うんですね。ですからまあ今度参議院選挙があってですね、まあいろいろ政治は大変動していくんでしょうけども、本当の意味でのこの政治家というのはもはや選挙ではなかなか選ばれないかもしれませんよね。まあこの直近の選挙を考えた場合ですよ、参議院選挙の考えた場合ですね、そうなってくるともう政治家というですね、なんかその職業にこだわることなくですね、まあ自分たちの身の回りでみんながですね、同じ意識を持って行動することが大事だと思うんですね。お上に何かお願いするとか何かに頼るというんじゃなくて、やっぱり自分たちの身の回りでできることをやりましょうというふうなことですよね。やっぱりみんなの調整をすることが仕事なんですから、調整をして全体を発行させていく、まあ、いわゆるチームリーダーですよね。これが政治の一番重要な仕事ですから、まあ、そこに権限がつくとか権力がつくっていうのはね、まあ、後の話で、しかもそれは今みたいにですね、国家権力が弱まった時は権力だとか権威だとかいうものはそもそも非常に希薄なんですね。だから普通の民間人と同じようにしか行動できないことが多いわけですね、政治家なんていうのも。まあそう考えてくるとね、まあやっぱり本当の意味での民主主義がこれからなんか日本でも始まるんじゃないかって感じは私するんですね。やっぱこう誰かに頼ってる間はまあそれに頼っちゃいますから、なかなかその物事はですね、皆さん真剣に考えないんだけども、まあ頼ることができなくなればね、まあみんな自分で考えて行動しますよね。そうなってた時になんか新しい日本が始まるんじゃないかな、まあそんな感じが今しているんですね。ですから日本もこれからですね、非常にまあ政治混迷していきますけども、その小さなね、ミクロなその政局、あるいは政治の争いなんかではなくて、まあ大きなところを見ていったらいいと思いますね。まあアメリカとか中国もいろいろ日本にスパイを放ってやってたんですけども、まあ本家がですね、こけそうですから、 まあ、それは敵地に取り残されたですね。で、本国が崩壊した後のスパイみたいなもんですから、まあ、身体極まってくるんでね。まあ、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思いますよ。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治の仕事とはということでお伝えいたしました。では、まとめにかかりましょう。さよなら。